あれ広告の話していい、ちょっと。
あ、いいよ。
あれさ、俺、広告って普通にやっぱ出とる、オバッチとかそういう、なんやろな、まあ、ヤフーとかで見ても結構バッて一個出てくるやんか。うん、ヤフーのトップページとか、まあ、パソコンの方が分かりやすいんかな。
まあなんかヤフーのどっかには出てるよね、広告
とか。まあ普通にそういう個人の俺が作ったようなブログとかでも、まあ、結構広告出るやん、
うん、
あれでさ、普通になんかそのオバッチェとオバッチェにカスタマイズされた広告が刺されとるやん。
うん、そうだね。
で俺お母さんの携帯で俺のブログ見たら、なんか75キロ痩せるためのなんとかみたいな、
うん、
ダイエット広告みたいな、うん、で俺の携帯やったらなんかな、塾、
うん、
Z 会とか、
ああ
と LINEPay と PayPay 統合みたいなとか、うん、もうそんな出てきて、なんかまああれって結構さ怖ない？
怖いな。
結構エロいのばっかり出てきたりする。
エロいの、エロいのは出るよ。なんかもエロいのも出るよ。
あれ嫌ちゃう？
嫌やな。いや俺それで言ったらなんかアグレッシブな広告ってあるやん、エロ関係だと特に、
うん、
最近うざいなって思ったのが、やたらカレンダーのサブスクリプションをさせようとしてくる広告があって、
うん、
なんかよくわかんないんだけど、まあ、とにかくこの iPhone のシステム、その設定とかシステムに介入してくるって言ったらいい、介入しようとしてくる、うん、このカレンダーが入ってるアプリとして iPhone に、
うんうん、
それにそのエロ動画か何かしらのサブスクリプションをしましょうっていうカレンダーの予定みたいなのを入れようとしてくるみたいな。
そうなんだけど、
なんかやってくんのよ本当に。
で実際入っと、
いやそれやりますかっていう質問でまず出てくるんだよ。サブスクリプションカレンダーしますか、ノン、質問がイエスノーで来て、で、まあ、大体ノーにするんだけど、この前間違えてイエスにしちゃって、そしたらなんか入ってきて、なんかカレンダーになんかうざみたいな、速攻消したったけど。
俺そんな広告来たことないわ。
いやあるんよ意外とこういうの、ほんとうざいよ。俺はやめてほしい。
え、それ何見とる時にそんな広告出てる？
海外の動画サイト。
何の動画？
いやそこまでは言う必要はないと思って
る。いや大事やろ。
いや言わないよこんなこと。まあ要するにエロ動画ということだけ言っていけば十分だろう。俺はそこ、こういうところで性癖を暴露するつもりはない。よろしく。
いや、よろしくなんか。俺でも最近、去年の暮れぐらいにコンテンツブロッカーっていうアプリ入れて、
うん、
で広告とか全部遮断してくれるやつ。
おお、いいねそれ。
500円ぐらいかな。
あ、お金かかるんか。
一回きりやで。
ああ。
入れたらもう広告すべてブロックしてくれて、
うん、
もう快適やな。
え、それって YouTube の最初の広告もブロックするの？
サファリで開いたらブロックされると思う。
なんか15秒大体あるやんか多分 YouTube だと。
YouTube アプリでやったらブロックされへんけど、サファリで YouTube 見たら
その最初のもブロックされるんだ
と思う。
すごいな、有能だな。え、それあれやん、 YouTube のプレミアムより安いやん、500円って
。でも俺サファリで YouTube 見えへんからな。
あ、結局アプリで見る。
うん、
いやでも500円で全部ブロックだと思うと安いな、
うん、
だって俺もこのカレンダーのサブスクリプションみたいな鬱陶しいの多分出なくなるわけでしょ。
おすすめやけど、
コンテンツブロッカーね。
俺ちょっと、もう結構喋ってるけど、最後一個したい話していい？広告関連で、
うん、
とかそういうエロ関連で、
うん、
おばっちが前さ、ね、正月会撮った時にさ、なんかそのいろんなコンテンツがさ有料化、
うん、
なんか海賊版とかがなくなってきとるみたいな、
うんうん、
でまあそういう流れはあったやん、漫画村がなくなって、うん、まあその昔から出てたウィニーとか、なんか音楽違法アップロード、うん、ダウンロードサイト消えてきてっていう、うん、で漫画消えて、うん、でおばっちがなんかおばっちがエロいコンテンツ探すの苦労してるんだよねみたいな
言ってきて、ああ言ったね、
なんか俺エロい漫画買ってるんだみたいな言ってきて、うん、マジかみたいな時になってい
やでも実際その方面はだいぶ有料化してきたよね本当に。
俺のそうも実感なかったから、
うん、いちいちお金がいるようになってきた。
おばっち買っとんやろエロいコンテンツを。
ああそうだね、たまにたまにというか割と毎月買ってるね1回ぐらいはいや残るものじゃないんだけどね、見る権利を買ってんの毎月
で1日とか2日とか見れる感じ。
いや1ヶ月見れる。
1ヶ月か、
だから別にスクショ撮っときゃいいんだけど、
それでもエロのサブスクみたいなもんや。
うんそうそうそう、エロのサブスクやでエロのサブスクしてあのスクショ撮っといたら、あこれでもうサブスクしばらくしなくていいなってなると思いきや、やっぱ前も話したけどわざわざスクショ撮ってそれを保存しとくのがなぜかはばかられてしまって、結局なんか毎月何かしら買ってしまうっていう。
何円ぐらいの？
あピンキリよ、もう300円ぐらいのからなんかもうマジ1000円以上。
うん、ユーネクストっていう動画サイト知ってる？
うん、
あれ お試し入ってみたいよ、
うん、
普通にエッチなコンテンツめっちゃあったな。
あそうなんだ、あれエロあるんだ。
うん、なんか初めて、まだ無料期間やけど、あ有料で見るってこういう感じなんやって思ったな。
有料でエロ？
うん、ユーネクストちょっと高いけどな、多分月額2000円ぐらいする。
あ高いな。
高い、でもなんか何でも買わんない時代になってる気がする。お金を出さんない感じってあるよな。
まあなんだろうな、
当たり前っちゃ当たり前、
個人活動に対してお金を払う機会が増えた気がする。
なんか当たり前っちゃ当たり前やんそれって、うん、サービスを受けるの。
うん、
でもなんかあの俺が好きな YMK ラジオのお二人も言っとったんやけど、なんかインターネットの面白さってそれ海賊版とかわけわからんのがめっちゃ見れたのが面白かったみたいな言っとる時があって、
うん、
なんか俺その話とこの話、
うん、
そういう海賊版が減ってきたりエロのコンテンツとかも変わんな、うん、あかんっていうか、まあ、
そんだけルールの整備が進んできたってことだよな。
インターネットの中がそうほんまに整ってきた。
だってインターネットも登場して普及してから、まあ言っても歴史めっちゃ浅いから、まあ、そのルールの整備に若干時間がかかったって思えば、まあ、別に不思議な話じゃないなと思うけど、まあでも確かにその今の話はすごく同感するよね。いやあの整備が進まだあんまされてなかった頃のあの何でもありな感じはすごい楽しかったよね。
おばっち結構楽しんどったよな、
う
ん、
えこれ全部見れちゃうのみたいな、めっちゃテンション上がってもうギラギラしてもうクリックし、
インターネットの導入早かったよなおばっちの多分家というか。
いやそんな他と比べて早いってことはなかったけど、自由にそのブラウジングしだしたのが確か小3か小4ぐらいの頃だったから、それが早いか遅いかっていうのは当時の時代ではどうだったんだろう、ね、
なんか早い子は小学校低学年とかから触ってましたって人おったけど、うん、俺だって逆に中学校1年に家にノートパソコンが来てからインターネット
っていうの。あじゃあこうちゃん遅い方だったのかもね。
そうだからおばっちとかがなんかその小学校とかのパソコンで面白フラッシュムービーなんかそういうのとかなんかあってん、あの時、うん、
当時流行ってたね、
なんかなんとか倉庫とか、
うん、なんかサボテン倉庫みたいな
俺そういう文化ないんや、
うん
うん、なんかちょっと損した気分があるの俺。
ああ、まああれ面白かったね、いろんななんかフラッシュムービーみたいな、あのアドビーのフラッシュを使ったコンテンツ。
俺は分かれへんねんそれ。ランランルーとかみんな言っとったし。
いや
あれ何やったあれ。
あのドナルドがあの CM でね、あのドナルドは嬉しくなるとついやっちゃうんだ、ランランルーっていう謎の CM があって、マクドナルドので、それをなんか改造したり改変したりして、なんかネット上にアップしてる人がいて、
それってさ、うん、今の時代やったらさ滑ってるよな。おもろいそれ。
いやある意味狂気を感じるというか
おもろいそれ。
あのビジュアルでなんか嬉しくなるとついやっちゃうんだみたいな、そういう謎のテンションで淡々とランランルーっていうのは、面白いかどうか置いといて、まあ結構狂気じみてるというか話題性はあるんじゃないの。でもなんか今となってはそういうのも珍しくないか。
個人なんかそういう動画編集がメジャーじゃなかった分、うん、なんていうの、そういうちょっと動画編集できる人が作ったやつみたいな感じやんな。うん、そのアドビなんとかも知らんもんな俺。アドビフラッシュ。
うん。まあ、俺も詳しくないけど、
サービス最近終了したよな。
なんかね、なんかあったね、
なんかあったよな、名称というかそういうニュースだけ見たわ。インターネット最近思んなくなったなって思う？
思んない。いやまあなんか自分が見るのがやっぱ結構ワンパターンだから、あんま目新しいことってなんか起きないと調べないから、
おっぱい検索とか
あんま面白さは感じてないよな、確かに最近インターネットに。まあ、かといってまあ毎日使ってるんだけど、なんかどっちかっていうと自分が発信したコンテンツに対するリアクションとかの方が楽しみになってきちゃう。まあ、それ言ったら若干小話があって、あのなんか前あの苦労して作った動画にあの来た最初のリアクションがあの
低評価ね、
低評価でちょっとへこんだっていう話あったよ、
うん、
若干続きがあって、まだそのなんか数日後にあの YouTube に通知が来てて、まあなんかコメントとかが来たら通知が来るように設定してるんだけど、で通知が来てコメント来ましたみたいな、
うん、
で見てみたらなんか謎の言語でコメントが2件来てて、であの1件、まあとりあえず言語をそのままコピーペーしてググってみたらトルコ語だっていうことが判明して、
うん、
でそのトルコ語をあの翻訳恐る恐るしてみたら、1個目のコメントはああいいねいいねみたいな、
うん、
美しいねみたいな肯定的なコメントだったよ、うん、やった嬉しく嬉しいなよかったって思って、でもう1個の方もうたまたまトルコ語だったよ、なんでか知らんけど違う人ね、
うん、
もう一個の恐る恐るあの翻訳してみたらマザーファッカーって言ってて、
どういう意味だよマザーファッカー、
You マザーファッカーみたいなこと言われてて、まあこのクソ野郎みたいな、そんな感じじゃない、クソったれみたいなのお尻の方だったんですよっていうので、ちょっと喜んで一気に落ちるみたいな、そういうことが全然今は気にしてないんだけど、なんかやっぱりそういう、まあ、リアクションが来るのが面白いかなっていう今は。
え、で逆にさ整備されていくのっておばっち的にはあんま思んない？俺でも Amazon プライムとか割と利用するんやけど、
うん、
なんか正規品が見れるから画質とかもまあ悪くない、いいし、
うん、
なんか言語とかも字幕とか吹き替えとかも結構調節できるし、
あ、そういうのはいいと思う。Amazon プライムはすごくいいと思うよ。
あと、なんか俺そういう意味でなんかいろいろ使ってみようと思って、うん、Unext の無料期間入ったし、うん、D マガジン、
うん、
雑誌のサブスクも入ってみて、
うん、
なんか体験中なんやけど、
整備されるとな、
どう？
なんか二極化というか、今はまだ過渡期だからなのか知らないけど、整備されてるところにちゃんと乗ってくるコンテンツについてはいいんだけど、そこに乗ってこないコンテンツってすごい入手しづらくなるから、対照的にそれが嫌かなっていう、今現時点について言えば、
動画サイトにジブリないとか、
そうそうそう、例えばアマゾンプライムに、あ、これはあるけどこれ見たいのにないなとか、あ、これ見ようと思ったらあのネットフリックスじゃないとダメだなとかね、
うん、カイジとかアマプラないけど、うん、ユーネクストにあった。
まあもっと嫌な場合だと、もうそういうサブスク系には一切載ってなくて、わざわざなんか買ったりしないと見れないとかね、
うん、そういうの登録せんでも、うん、なんか売れる価値があるものはなんか登録してないよな、
うんうん、でまあ同じことが音楽についてもあって、まあ基本 YouTube ミュージックのアプリ使ってて、あの そこで大抵の音楽は聴いてるんだけど、ちょっとマイナーになったりとかすると、まあ、あとは日本のアーティストって結構 YouTube ミュージック載ってないのが多くて、聴くのに、まあ、YouTube かな、大体 YouTube で動画としては、まあ、かろうじて上がってるみたいな、そういう聴き方しかできないとか、そういうのがなんか若干なんかやだなっていう、
うんうん、
漏れてるところが、整備ちゃんと完全にされてしまったらそれはそれですごく便利なんだろうけど、うん、
なんかでも整備されるとインターネットのなんか遊び部分というか可能性の部分、あんまなんか探求しようとしなくなる気もするな、
うん、
一般人の人が作られたものをなんか掘っていくだけ。
まあ一般人はな、一般人は。でもなんかすごい人はなんかさらに発展させそうな気はするけど。
ポッドキャストっていい塩梅の空間じゃない。
ああ確かに。まだそんなめっちゃ整備されてる感じはしないしな。
素人アマチュアの人がほとんどで、うん、プロの人も一部おるけど、プロっていうか声を本職にした仕事の人と、
そうかもしれない、
草の根の分野というか、
うん、
いやな、もうインターネット面白い。でも最近でも俺インターネット助かってるけどな。
今助かってるっていう意味で言えば常に助かってるけどね、インターネットによって。
インターネットの一番受けてる恩恵何？
恩恵難しいね。まあでもやっぱ音楽じゃない、音楽聴くのにインターネット介してるわけだから、音楽インターネットがなくなっちゃうと今の聴いてる音楽全部聴けなくなることを思えば、それの影響は計り知れないかなと思う。
俺もうちょっと抽象的なこと言っていい、
うん、
俺距離をなくしたと思うんや、インターネット。だからそれ俺らやったらさ、ツタヤとか行かんのあかんかったやん、
うん、
でその行かんでも聞けるようになったし、
うん、
テレワークとかもそうやし、うん、Amazon の買い物とかもそうかな、うん、なんかその地理的な格差、
ああそれもあるな、大いに
減った気がする、
うん、あそのも恩恵もめっちゃ受けてるわ。だってこの静岡っていうのは車がないと基本的に生きていけない環境になってて、そんな中で俺自動車というかそのバイクしか持ってないということで、家具とか買うとき車なくて結構困るところなんだけど、普通ならまあインターネットのおかげで注文すれば家まで運んでくれる、まあ距離の問題を解決してくれたインターネットが。確かに
マッチングアプリも、
まあそうだね、今使ってないけど、 さらなことを話してる感じもするよ、振り。
This is a joke. 5, 4, 3, 2, 1. 今日のおまけ。
その萌え恩恵もめっちゃ受けてるわ。だってこの静岡っていうのは車がないと基本的に生きていけない環境になってて、そんな中で俺自動車というかそのバイクしか持ってないということで、家具とか買うとき車なくて結構困るところなんだけど、普通ならまあインターネットとかで注文すれば家まで運んでくれる、まあ距離の問題を解決してくれたインターネットが。確かに
マッチングアプリも、
まあそうだね、今使ってないけど
香港の人との会話ができるようになって、
まあ
ね、
うん、
ちょっと話しすぎたわ俺。
まあでも結構あの今更なことを話してる感じもするような、振り返りというか。
これからはどうなるんじゃインターネットは。
分かんないよそんな
おばっち割とそういうの敏感の子供やってビンビンやって、
もう敏感じゃなくなっちゃった、
慣れきった、
うん、
もう立たんくなった、
立たんくなったアンテナが立たんくなった
受信できひんようになっちゃった、うん、そうか疲れちゃったよな。
そうかも。とりあえず俺はまだ 5G の恩恵は何も預かってない。
俺も使ったことない。俺まだ
結構ネットの回線の格差もあるのかなって思ってて、俺は今 Wi-Fi のインターネット環境だけど、まあそれを選んだのは引っ越しとか多い俺にとって、あの引っ越しのために解約とかしなくていいっていうすごい便利や。
ポケット Wi-Fi、
うん、ポケット Wi-Fi、うん、すごいいいじゃん。で選んでんだけど、やっぱりポケット Wi-Fi ってめちゃくちゃネットのハードユーザーにとっては回線としては弱いって言ったらいいの。動画のめっちゃ重いやつアップロードしようと思ったら、やっぱポケット Wi-Fi じゃ結構物足りなくて、
うん、
この前思ったのはなんかゲームのプレイ動画でウルトラ HD の動画が12時間みたいな、
うん、
を一本としてボンって上げてるのって結構あるんだけど、そういうのって絶対このポケット Wi-Fi じゃ無理じゃん、うん、それアップロード、いやこれ一本アップするのに何ヶ月かかるんですかみたいな感じだから、多分そういう人は固定の回線のそれこそ 5G 張りに速いやつで楽々アップしてんだろうなと思うと、やっぱネット環境によってそういうアップできるできないの格差もあるよなっていう。
もうあの、
うん、
動画は特にそうだよね、
うん、で 5G がもっと手軽になると上げやすくなるのかな、そういう動画重いやつ。モトブログとかもさ、あの GoPro とかで撮った動画ってめちゃくちゃ重いんだよね、
うん、
画質いいから。この前古いやつ撮ったやつアップロードしようとしてポケット Wi-Fi じゃちょっと時間かかりすぎて上げれないっていうことが起きちゃって、
うん、
うん、断念した。
Wi-Fi の速度がな遅かったら何もできんからな、
うん。 5G って回線が速くなるんだよ。
速度も速くなる、まず、う
ん、じゃあ動画のアップロードとかも速くなる、うん、
なんかもっともっとなんか違う革新的なことが起こってほしいな。
どんな？
だからその外におっても 5G やったら 5G が入ってくるわけやん。
うん。
で今までやったら外ではもうできれへんかったことが外でできるようになるとか。なんかないかな。
外でできなかったこと？
コロナのさ時、もうほんまに真っ只中の時、5月とかの去年の5月の時、うん、なんか東京とかでどんだけ人が外に出てますとか。
うん、
そういうデータが出とってんのか、
うん、
ああいうのって携帯のデータを取っとったのかな、それとも一人一人なんかカチカチとか言って今日は何人外出してると数えとったのかな。
あ、さっぱり分
かんない。ドコモとかがデータ提供しとった気がするんやけど。
分からん。
なんか使えることないかな。
なんか VR とかもあったけど、なんか現実の拡張的なそういう方向に動いていくのかな。AR とか VR とか。それこそインターネットがなんか距離、
それはでき
る、距離の問題を解決したっていうように、人がそこにいなくてももうほぼいるのと同じように機能させてとか、現実には存在しない生き物を、まあ、ほとんどいるかのような世界を作り出すとか。
なんかそういう映画あったやん。なんかあったの、そういう映画。
なんかまあ SF 系だとこういうテーマって少なくない気がする。なんか NHK でやってたあの電脳コイルっていうアニメもそういうテイストだよね。
インセプションとかそうじゃない？
ああ、うん、多分。
夢の中でいろんなものが作り出せて、そっちの世界にあの主人公の奥さんがどちらかというとそっちの世界に入っちゃっていった人や。
うん。
とかナルトの、ナルト知らんかおばっち。
うん。
つくよみ。現実があるね、現実。
うん。
AR とかってさ、だから仮想やんか、
うん、
楽しいんかな。バーチャルやん、バーチャルリアリティ。例えば死んだおじいちゃんおばあちゃんと一緒に飯が食えるとか。
境目がつかなくなっていくって考えたら
怖くない？
怖いよ。
でもそれおばあち元カノを存在させてなんか飯食ったり生活したり自分がしだしたら。
別に否定はしないけど、
その時の自分がそれでよかったらまあええかなみたいな。
まあせっかくそういうことできるんだったら楽しんどけばみたいな。
やってそうやな、マッチ。
いやな、そのイメージは嫌だけど。いや俺そんなことできるんだったら、そんな元カノとか存在してたものじゃなくて、存在してないものを呼び起こすわ。
カノオ姉妹。
カノオ姉妹、チョイスが渋いな。カノオ姉妹というかデヴィ夫人並みやん、もう。
どういうこと？
いや、そのなんつったけど、存在がデヴィ夫人並みっていう。
よく分からへんけ
ど。いや、そのなんつったら、俺にとってはデヴィ夫人とほぼ同類って言ったらいいのかな。うん、なんか何もかもが違いすぎるというか、世界観が違う。
ああ、そういうことか。
この 同じ地球上に住んでる人物、人間としてはもう種類が違いすぎる。なんか俺めっちゃ今日自分が知りもしないことをについてめちゃくちゃ月並みな意見をばっかり言った気がするわ今日。
もうこれ思んないかな、
後で取り消したくなる気がするこの回。
ちょ、なんか、じゃあ終わろう。
うん、
風呂入らんないし。
めっちゃ今日しょぼいしょぼいことというか、あえて言わなくてもいいことばっかり言った気がするわ。
これ対面で今日撮れたけど大した話せえへんのようになっちゃうんかな。
まあいいんじゃないの別に、大体こん毎回こんなもんだろ。
まあいいか、
うん、あと二音に対した話を期待している人はいない気がする。
うん、俺的にはやっぱでもたくさんの人に聞いてほしいんやけど。
そう、
まあ、またそういうのを話そうか。
うん、
じゃあまあツイッターとか、あ、そう、スタンド FM とかでもやってるっていうのはちょっと言っとくわ。
うん、
スタンド FM、YouTube、ポッドキャスト、Spotify、 まあまあいろんなとこでアップロードされてるんで聞いてください。で、僕はブログを作った。おばっちは YouTube はまだ非公開状態。
非公開って言ったら語弊があるな。公開はしてるけども
広告はしない。
そう、うん、広告、うん、そうだ。
はい、じゃあまたまた俺が静岡に来てるうちに何回か収録したらできたらいいなと思います。またお便りください。さようなら。